敗原因を分類する59ページ。この説には、設計における失敗原因の分類と題する図が載っています。真ん中に失敗の原因を囲んだ長円があり、その周りに10個の長円がつながり、その長円の中には、無知、不注意、手順の不遵守、誤判断、調査検討の不足、制約条件の変化、企画不良、価値観不良、組織運営不良、未知が書かれ、さらにその外側に25個の長円がつながり、全体として失敗の曼荼羅ができています。以上で図の説明は終わります。一つの失敗を活用して、そこから何かを学ぶには、失敗を分析して理解する必要があります。上の図は53ページにあった失敗原因の階層図を別の角度から見たものです。図では設計における失敗の原因となっていますが、世の中のあらゆる失敗の原因も基本的には同じです。失敗の原因を分類すると、次の10の項目に大別することができます。ここで10番目の未知を除けば、番号が大きくなるにつれて、より高度な判断ミスで、社長など組織のリーダーが起こす失敗の原因だと見ることもできます。1、無知。失敗の予防策や解決法が世の中にすでに知られているにもかかわらず、本人の不勉強によって起こす失敗です。これを防ぐには勉強しかありませんが、無知による失敗を恐れるあまり行動することなく、調査や勉強ばかりに力を注いでいると、失敗によって失うよりも、さらに大事なやる気と時間を失うことになります。2、不注意。十分注意していれば問題がないのに、これを怠ったがために起こってしまう失敗です。体調不良や過労、あるいは多忙中や焦燥感を募らせて平常心を失っているとき、つい集中できずに起こしてしまうケースです。致命的な結果に結びつく作業では、不注意による失敗を避けるべく、作業そのものを中止する配慮が必要です。居眠り運転などがその最たる例です。3、手順の不遵守。決められた約束事を守らなかったために起こる失敗です。特に組織の中で活動を行う場合、約束事を無視した一人の身勝手な行動がそのまま失敗に結びつくことがたくさんあります。これを防止するために、企業の中では必ず作業手順をマニュアル化し、同じことを誰がやっても失敗なく行えるように努めています。ところがこうした管理手法で行動を定式化すると、それに従って動いている人がマニュアルを守りさえすれば十分という錯覚に陥り、あらかじめ想定していない事態や事故に適切に対応できないという欠点も併せ持っているので注意する必要があります。4、誤判断。状況を正しく捉えなかったり、状況は正しく捉えたものの、判断の間違いを犯したりすることから起こるものです。判断に用いた基準や決断に至った手順が間違っていたため、結果として誤判断となるものもあります。俗に言う考え足らず、考え落としによる失敗もこれに含まれます。これらを防ぐには様々な状況を想定して、その結果までを頭の中で考える仮想演習。括弧して、この言葉については第5章で詳述します。括弧閉じるを行うべきです。5、調査検討の不足。 判断する人が当然知っていなければならない知識や情報を持っていないために起こる失敗や、十分な検討を行わないために生じる失敗です。決断者が優秀なら、自分の判断が間違った時のことも想定し、その場合の対処方法も十分に考えていることもあります。こういうケースでは、たとえそこで失敗しても、その後に右往左往することも少ないわけです。丸六、制約条件の変化。何かを作り出したり、あるいは企画するとき、必ずあらかじめある種の制約条件を想定してことを始めます。そのとき、初めに想定した制約条件が時間の経過とともに変わり、そのために思ってもみなかった形で好ましくないことが起こるのが制約条件の変化による失敗です。例えば、輸入や輸出で商品を扱う事業などは、為替レートに大きな変動があると事業に多大な影響が生じます。ここでの失敗を防ぐには、為替変動に対するリスクヘッジとしての先物取引や海外生産拠点の変更など、事業の責任者は変化を見越した事業計画を立てる必要があります。丸七、企画不良。企画ないし計画そのものに問題がある失敗です。役割分担が明確な企業などの組織では、企画者のもとに実行者がいるのが一般的です。このケースでは企画そのものが悪ければ、実行者がどんなに頑張ってもうまくいくはずがありませんが、実際は全く責任がないはずの実行者に失敗原因が着せられて後始末が行われることが多く、企画不良による失敗は実行者にとって最も辛い形になりがちです。とりわけこうしたことはトップに権力が集中している組織に起こりがちです。丸八、価値観不良。自分ないし自分の組織の価値観が周りと食い違っているときに起きる失敗です。過去の成功体験だけを頼りにしたり、組織内のルールばかりに目を向けていると、経済、法律、文化などの面からいわゆる常識的な評価がきちんとできなくなり、この種の失敗に陥りやすいのです。価値観不良による失敗は特に最近の行政機関に見られがちで、薬害エイズの問題などはその典型例です。本来国の機関は国民の利益を優先させるのが鉄則のはずですが、患者側の立場に立たず、製薬会社など商売を行う側の営業や利益を考えて対処した結果、HIV、括弧、エイズウイルス、括弧閉じるに汚染された血液製剤の流通を許して傷口を広めてしまいました。企業の指導という役割以前に、国民の利益を優先する前提があるという価値観が国の機関に欠落していたのです。丸九、組織運営不良。組織自体がきちんと物事を進めるだけの能力を有していないケースでの失敗です。最たるものは組織の長が失敗を失敗と認識できないために、これを見過ごして傷口を大きくするパターンです。バブル期の拡大路線で失敗した大手百貨店のそごうの倒産や、対策を打たずにいたずらに被害を拡大した先の雪印乳業の集団食中毒事件でも組織運営不良が見受けられました。これらはいずれも組織の長が判断を誤り、組織運営を修正する決断を行わなかったために、問題を必要以上に大きくしました。丸十、未知。世の中の誰もが、その現象とそれに至る原因を知らないために起こる失敗です。人間の歴史を紐解いてみると、未知を原因とする失敗に遭遇した後、 その原因とメカニズムについて賢者たちが徹底的に考えることで失敗を防ぐ手立てを発見し、その集積によって文化を築いてきました。その意味では未知による失敗はいたずらに忌み嫌うものではなく、文化を作る最大の糧として大切に扱うべきです。